どうも、Kです。今日のテーマは説得のためのデータや根拠が逆効果になる3つの理由ということについてお話しします。データとか根拠を集めて、意見の違う人、自分とは意見の違う人を説得しようとしても逆効果になってるなぁと思ったことってありませんかね。例えば夫婦喧嘩とか、飲み会での口論、あとはヒートアップした政治とかスポーツの話ですね。これを、誰かとして自分とは意見の違う人と話しているときに、データとか根拠とか、まあ、事実とか、論理的な話をして、余計ヒートアップしてしまって、相手の意見を変えるどころか、殴り合いの喧嘩になっているなんていうことがよくあると思うんですけど、よくあるかな、私だけかもしれないんですけど、こういった時にですね、データを集めて意見の違う人を説得しようとしても、逆効果になっているなと思ったことがある人はいると思います。言い争いとか議論ですね、こういったものになると私が正しくてあなたは間違ってるっていう、攻撃材料をですね集めて突きつけたくなるというのが人間の本能なんですよね。データとか証拠、事実、論理が人の意見を変える役に立つとは限らないということです。むしろ逆効果になることが多いんですよね。まあ体験的な感覚でもそういうことが多いかなと思います。でもですね、人間が事実や数字やデータ、こういったものに動かされないという理由は頭が悪いからじゃないんですよね。そもそもこの脳というものが何百万年も前から続く進化の産物なのに対して、大量のデータとか分析ツールとか、高性能のスマホとかパソコンですね、こういったものが手に入るようになってまだ 2,30 年も経っていないからなんですよね。脳が適用できていないということです。一見ですね、情報社会で人間はすごく情報が大好きということで情報を信じるようなイメージもありますが、こと説得に関してはデータとか根拠が、逆効果になってしまうことが多いという矛盾があります。だからデータが人が意見の、人の意見を変える役には立つとは限らないということです。むしろ、凝り固まった人の考えっていうのは絶対にデータなんかじゃ変わらないんですよね。この、意見をぐらつかせるような、その凝り固まった考えをぐらつかせるようなどんなにすごい科学的証拠をですね、突きつけたとしても突きつけられたとしても、私たちは絶対に自分の意見を変えることがないということです。それはなぜかと考えたときに3つの理由があります。1つ目、確証バイアスが働くから。2つ目、ブーメラン効果が働くから。3つ目、フィルターバブルと確証バイアスの掛け合わせで自分の考え方に合った情報しか見えなくなるからという3つの理由がありますね。じゃあ順々に解説していきたいと思います。1つ目の理由、確証バイアスが働くからということです。自分にとって都合のいい情報ばかりを無意識的に集めてしまうことを、まあ、確証バイアスなんて呼んだりしますよね。結構有名な、言葉なので知ってる方も多いと思います。反対する情報、自分の意見とは反対の情報とかを無視したり、自分から集めようとしなかったり、見て見ぬふりをしたりと言ったりする傾向のことを確証バイアスと言います。これは、認知バイアスと呼ばれるものの中で一番強いものと言われていますね。例えば、やっぱりそうだとか、やっぱり私は正しいんだみたいな感じで自分の意見に沿った情報ばかりが目につく、自分で集めてしまうといったものですね。アメリカで行われた実験では、死刑に反対する人、死刑に賛成する人、この合計48人を集めた実験が行われました。この集めた人たちにですね、極刑の有効性を、示す証拠と、極刑の、効果のなさに関する証拠、この2つの偽物の証拠を両方すべての人たちに見せたんですね。異なる意見、反対賛成、死刑に反対賛成の48人に対して極刑の有効性と極刑の効果のなさに関する証拠を、まあ、でっち上げたものなんですけども両方見せたということです。で、結果ですね、この48人の人たちはもともと持っていた自分の考えをただ強化しただけだったということです。もともと死刑に反対していた人たちは、極刑の、反対だから、効果のなさですね、死刑に反対していた人たちは極刑に、 極刑が効果がないよという、証拠をですね、偽物なんですけども、偽物の証拠を見て、でもともと自分は極刑に反対していたので、あ、やっぱりそうだと、やっぱり極刑は効果がないんだと、両方見ているんですよ。両方見ているんだけども、やっぱりそうだと自分の考えを強化しただけですね。これは反対だけの人だけじゃなくて、賛成の人もですね、自分の、意見をより強化して帰っていったということです。この実験の結果はですね、物事の両面を見れるようになった、なるかどうかということなんですけども、なれるどころか、偏った意見がさらに強化されただけだったということです。まあこれは、実感的に、もし仮に私たちが、この実験に参加したとしてもですね、おそらくそうなりそうだなということは容易に想像ができると思います。こういった、議論の、場合はですね、データが人の意見を変える役に立つと限らないどころか、むしろデータが意見の両極化を進めてしまう典型なのかなと思います。例えば、妊娠の、した時の中絶の問題なんかだったり、あとは地球温暖化の問題だったりとか、同性愛の問題とかもありますよね。あとはアメリカで言えば銃規制の問題だったりとか、結構意見が分かれるような、こういった問題においてですね、データがもし存在してしまうと、より、このそれぞれの意見の両極化を進めてしまう原因になってしまうということなんですよね。どんなデータとか証拠を見せても、相手は自分の先入観を裏付けるものしか受け付けないということです。さらにですね、自分の意見を否定するような意見を見たり聞いたりすると、それまで全く考えていなかったような反論を思いついて、さらに自説が凝り固まることがあります。これが2つ目の理由、ブーメラン効果ですね。もう一度言いますね、どんな証拠やデータを見せても、相手は自分の先入観を裏付けるものしか受け付けないので、さらにですね、自分の意見を否定するような意見を見たり聞いたりすると、それまで全く考えていなかったような反論を思いついて、より自説が凝り固まる、これをブーメラン効果と言います。人を説得するつもりがですね、かえって相手の強い抵抗とか反発とかを招いて逆効果に働いてしまうということですね。まあイメージ的には、自分が投げたブーメランが返ってきて、それで自分が怪我をしてしまうようなイメージですね。相手を説得しようとしているのに、より、相手の強い反抗とか反発を招いて、むしろ自分が怪我をしてしまったというようなことをブーメラン効果と言います。欲しくないとか聞きたくない証拠をバッサリと切り捨てるだけじゃなくて、それまで考えてもいなかったんですよ。それまで自分の中に全くなかったような論点で反対意見を思いついてしまうんですよ。それは、自分を説得されようとした、ことに対してですね、じゃあこういうことも言えるんじゃないかということを思いついてしまうということですよね。で今度はそれを、自分なりにデータとか根拠で逆にその思いついた論点を固めて、それをまた武器にしようとするということです。まあ身近な例だと、まあ、マイホームか賃貸かとかっていう議論が起きた時にですね、マイホーム派の人に賃貸派の人が、こういう理由でマイホームは買ってはいけませんよみたいな話をするとですね、マイホーム派の人は、じゃあこんな理由もあるからマイホームはいいじゃんっていう感じで思いついて、今度はそれをググったりとか、なんかいろいろ調べてですね、自分の、意見を固めようとするということです。他にはまあ都市部とか、都市部に住んだ方がいいのか、郊外に住んだ方がいいのかとか、まあ、サラリーマンの方がいいのか、フリーランスの方がいいのかとか、なんかいろいろそういう議論がありますよね。こういった話になった時により、データを集めて自分の根拠を固めようとしてしまうということですね。まあブーメラン効果で今まで考えてもいなかった理由を思いついて、より自分の考えが意固地になってしまうということです。こうなるとですね、最終段階に入っていきます。これが3つ目の理由、フィルターバブルと確証バイアスの掛け合わせで、自分の考えに合った情報しか見えなくなるということです。フィルターバブルについては過去放送フィルターバブルに気をつけろというところで詳しく解説していますので、そっちも聞いてほしいんですけども、簡単に言うとですね、検索しようとすると、泡のような、フィルターがかかってしまってですね、もやがかかってしまって、自分の見たい情報だけの中でしか、検索することが、まあ、できづらくなってきますよということなんですけども、オバマ大統領がですね、2010年に、この新しいメディア時代には誤った情報を絶えず量産するメカニズムやネットワークが存在しているという言葉を発しています。これはですね、オバマ大統領が、大統領になって2年も経っているのに、アメリカ人のですね 20% が、 大統領にアメリカ国籍がある、本当はないんじゃないか、本当はアメリカ国籍じゃないんじゃないかと疑う人がいることに対して、オバマ大統領なりに返事をしたことということです。オバマ大統領は選挙前にですね、出生証明書を公開して、大統領選挙にもちゃんと出馬して戦って勝ったのに、間違った情報が広がってしまっている、しかも大統領になって2年も経っているのに、20% もの人が間違った情報を信じているという事実にですね、目を向けてほしくてこういう言葉を残したんだと思います。この新しいメディア時代には誤った情報を絶えず量産するメカニズムやネットワークが存在しているということです。これはですね、 Google とか Amazon とかそういった検索結果だけではなくて、 Twitter とか SNS ですね、全部に対してフィルターが、かかってしまう。自分の見たい情報だけしか目の前に広がらなくなってしまうということですよね。これもオバマ大統領がネットワークとかメカニズムという言葉を使って危惧しているということです。簡単にですね、いろんな情報が得られるようになると、人はですね、自分の意見にもっと固執するようになってしまうんですよね。なぜなら自分の考えを裏付けるデータが簡単に見つけ出せるからです。これは確証バイアスで、脳がですね、都合のいい情報しか、拾わなくなるということももちろんあるんですけども、原因の大部分がフィルターバブルによるものだと思います。フィルターバブルによって自分の考えを裏付けるデータしかそもそも出てこなくなってしまうということですね。なんか位置情報とかそういったものも関係するらしいので、検索結果には、本当に、自分の周りの状況、環境、考え、何かこう購入履歴とかそういったものを全部、アルゴリズムが判断してですね、自分の考えを勝手に予測して、自分の考えを裏付けるデータを裏付けるデータだけをですね、目の前に表示させるようになってしまうということですね。これが3つ目の理由、フィルターバブルと確証バイアスの掛け合わせで、自分の考え方に合った情報しか見えなくなるということです。でもですね、能動的にいろんな情報をいろんなところから仕入れているような、賢い人なら大丈夫でしょと思うかもしれません。あとは、まあ、俗に言う頭のいい人、分析的な人ならちゃんと判断できるでしょと思うかもしれないんですけども、残念ながらそういうふうな人はですね、一番自分の考えに固執しやすい、頭のいい分析的な人ならより自分の考えに固執しやすい理由があります。まあ、続きは次回にしたいと思います。今日は説得のためのデータや根拠が逆効果になる3つの理由ということについてお話ししました。確証バイアスが働くから、ブーメラン効果が働くから、フィルターバブルと確証バイアスの掛け合わせで自分の考え方に合った情報しか見えなくなるからという3つの理由をお話ししました。では今日は以上にしたいと思います。ありがとうございました。